日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。
皆さん明けましておめでとうございます。曽根澄江です。ちょっと遅くなりましたが新年のご挨拶を申し上げます。
明けましておめでとうございます。日経ベリタス編集長の越中秀文です。2014年も何卒よろしくお願いします。
変化し続ける世界と日本の経済、その最新の動向と的確な分析を肩肘張らずにお届けする日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。今週は新春スペシャルということで越中編集長と一緒にお届けしてまいります。編集長よろしくお願いします。
はい、よろしくお願いします。
さあ、せっかく今年の初回となりますので、はい、2014年の目標設定などしてみませんか。
じゃあまず曽根さんは。
そうですね、まあ、今年は馬年ですから全てうまくいくようにと考えてるんですけれども、まあ、皆さんに
ちょっと待って、
はい、
いきなりそう来るの。
いえいえ、
ずっと考えてきてたでしょ。
ちょっとしたジャブをとか言ってまあね、皆さんによりこの番組を楽しんでいただけるように頑張ってまいりたいなと思っておりますよ。
要するに芸風変えるってことですね。
いや、そんなことじゃないんですけど、まあ、さらにパワフルにできればと思いますが、うん、編集長は
決まってるじゃないですか。
何ですか。
今年はワイン200本
今年はって去年もじゃない。
いや、去年100本だった。
あ、増えた2倍ですか、
うん、毎年100本なんで今年はもう一気に200本いける自信がつきましたんで
やっぱりワインは特別、
もう飲んで飲んで飲みまくるぞ
編集長もパワフルな1年になりそうですね、はい、では今週もリラックスしてお聞きくださいね。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね。この番組は日本経済新聞社の提供でお送りします。ベリソネ新春スペシャル。
私がファイナンシャルプランナーになったわけ
越中編集長、ファイナンシャルプランナーの資格お取りになったんですか。
うん、そんなわけないでしょ、
はい、
今回はね、うん、実はこの2014年最初の回なんで、実はゲストの方をスタジオにお招きしたんです
ですよね。日経ベリタスの読者の方やこのベリソネのリスナーの方は証券や債券、投資信託といった形で資産運用をしている方が多いと思うのですが、その資産運用のアドバイスをファイナンシャルプランナーにもらったりだとか相談してみようかなと考えている方も多いと思います。そこで実際に活躍中のファイナンシャルプランナーの方をお迎えしました。ご紹介しましょう。ファイナンシャルプランナーで生活設計塾クルーの取締役でいらっしゃいます深田昭恵さんです。こんにちは、今日はよろしくお願いします。
こんにちは、深田昭恵です。よろしくお願いします。
深田さん、今日はよろしくお願いします。
よろしくお願いします、
は
い、
さあ今日は深田さんにお越しいただきましたので、ファイナンシャルプランナーの基礎から応用まであれこれお伺いしたいと思うんですが、そもそも深田さん、この FP のお仕事って具体的にどういった内容なんですか。
そうですね、あの日々は、個人の方からお金回りの相談を受けるっていうのがメインの業務です、
はい、
でそれ以外に新聞や雑誌などでマネーコラムを、書いたりとか、あと皆さんの前で、まあ、講演とか、そういったことでもうズバリお金についてのよろずやみたいなものです、
皆さんの生活に本当に密着しているような存在でもいらっしゃるんですね。
はい、
はい、でちなみに深田さんはですね、最初は外資系電機メーカーの OL さんだったとお伺いしたんですけれど、そこからなぜ FP になられたんですか。
私はあの一族郎と自営業のうちに北海道なんですけれども、はい、生まれ育って、で、一族で最初のサラリーマンだったんですねで、まあ、結婚した相手もあの自営業で、 もともと自営業の DNA を持っているので8年間 OL をやっていたんですけれども、はい、その中でやはり自営業になりたいなって、結婚きっかけに辞めて何か自営業になろう、でも自営業になろうっていう、おかしいですよ
ねDNA の、
そうなんです。でも何をやるかが決まってなかったので、まあいろいろこう雑誌とか見ている中で、ファイナンシャルプランナーっていうのが、当時1995年、もう今から18年19年前のことなんですけれども、はい、ファイナンシャルプランナーの資格を見て、あ、自営業になるためにお金の勉強するにはこの資格を持っておくといいのかなって思ったんですね。で、3ヶ月間養成講座に通って、で、まあ、当時失業給付、まあ、いわゆる失業保険と言われているものですけど、はい、あれ50万円ぐらいもらって、そのうちの半分を養成講座のお金に使って、
自分の投資に向けたんですね。
まさに投資ですね。で、残りの25万円を毎週帰りにみんなで飲みに行って、はい、大体全部使って
飲みに行く、は
い、でそこで人脈作りです。
なるほど、
大事だったんです。そうなんです、
投資ですね。
そうなんです。で、その人脈を作ったおかげで、まあ、いろいろな金融業界の人たちと、私の今まで知らない世界だったので、お友達が20人ぐらいそこでできて、で勉強会に誘ってもらったり、こんなセミナーがあるから一緒に行かないって、みんなそこで飲んだ仲間が誘ってくれて、大事ですよ。
ただ飲むだけじゃダメだね。
そうですね。
人脈作りでも何かのご縁があって、こういう風に FP の世界に進むことにもなったんですかね。
そう、もう自営業が結局、まあ、お金の話って知らなきゃ損だなと思って、ハマってしまって、でそれでもうその飲んだ仲間が、なれるよ深田さんだったら、まあ酔っ払ってるから人のことなんで何とでも言えますよね。で私はすっかりその気になってじゃあ頑張って FP になってみるっていうことで、はいはい、FP を志して、でそれから17年とか18年が経っちゃいました、
はい、いや本当にパワフルな女性でいらっしゃるんですね。
そうですね。やっぱりほらお金のことってほら知らなきゃ損だっていうコメントがあったじゃないですか、
はいはい
ね、まさに本当そういうことなんですよね。まあ、今日、まあ、そういった話もじっくりね、いろいろしていきたいと思うんですけれどもね。
はい、そうですね。で実際に深田先生は FP になられまして、一般の方とお会いして、どういった相談内容というのが多いんですか？
割とこう多岐にわたるんですね、うん、で20代から70代までいろんな方がいらっしゃって、で、住宅ローンの相談であったり、保険の見直しであったり、あと退職前後の、生活設計であったり、
はい、
あとはまあ資産運用であったりとか、うん、まあ、いろいろです、うん、
人生のこう節目で相談をいただくことも多いんですかね。あ、
そうですね、節目っていうのはすごく多いですね、うん、
ね、貯金に比べまして資産運用はいろいろ考えないといけないことが多いので、悩んでる人というのも本当に多いと思いますよね。
多いです、
うんうん、そうでしょうね。うん、やはりこれできればね、人間こう面倒なことはまあしたくない、まあ、そういう気持ちありますよね。
はい、
まあ、それも理解できるんですけど、うん、その私がこれまではこの番組とか、
はい、
あるいは今やってる日経ベリタススマート活用術のようなね、
はい、
まあ、セミナーでよく話しますけれども、うん、ごく普通の人はね、うん、普通に資産運用を考えないといけない時代になってますよと、よく言ってますよね、
うん、私
ね、
はい、そうですね。で、アベノミクスでチャンスだから資産運用というわけではない、むしろアベノミクスでいよいよ取り組まなければならなくなったとお話しされてますよね、はい、
まあ、日本はね、今こうデフレから脱却してですね、いよいよまあ物価が上昇してくるという、まあ、局面に入ってるわけですよね、うん、ただね、それなのにね、まあ、個人のお金がどこにあるかというと、うん、個人の金融資産ね、うん、これ見るとですね、まだ 54% は現預金ですよね、
はい、
で、まあ、ざっと日本は1600兆円ぐらい個人の金融資産ありますので、まあ、計算上860兆円、まあ、これがですね、今現預金に置かれたままなんですね、
はい、
ただその物価が上昇しているということでいくと考えるとね、まあ、当然その相対的にお金の価値っていうのは逆に下がってくる
わけですよね。そうですね、目減りしてしまうんですよね、うん、
で今現金に置いたままでは目減りしてるんですね、
はい、
ですからやはりこう本当に今まさにアベノミクスで本当に真剣に資産運用を考えなきゃいけない時代になりましたというのはそういう意味なんですよね、うん、まあ、それだけじゃないんですね、
はい、
まあ、例えばね、将来考えるとこの年金の問題ってのはやっぱりあるんですね、まあ、年金不安ですよね。で今その日本の場合、その男性ならね、その1961年4月以降に生まれた人であれば、うん、公的年金65歳から支給されるということになってますね。今、はい、60歳のやつを今段階的にどんどん引き上げてる最中ですよね、うん、でただね、その疑問なのは、
はい、
日本はまあ世界一のスピードで高齢化が進むでしょ。で果たして65で、ね、収まるのかと、さらにもっとその開始年齢が繰り上がるんじゃないかという、
はい、
まあ、そんな心配があるんですね、うん、まあ、実際その OECD 経済協力開発機構の調査では、まあ、67歳以上に引き上げたり、あるいはね、まあ、引き上げるまあ計画を持っているのが実際まあ4割、要するにこれ先進婚クラブというところですけれども、
はい、
まあ、4割がもうすでに日本より高いわけですね、うん、さらにそのイタリアとかデンマークは69歳、ということになってるんですね。でこれでいくとですね、日本も当然世界一のスピードで高齢化が進んでるわけなので、これじゃあちょっとね、もっと引き上がるんじゃないかと当然思うわけですね、で実際その OECD は4月に対日審査報告書って出してるんですね、
はい、
でこれあのこのままじゃですね、まあ、財政持たないよというんで、日本ももっと早くその支給開始年齢のペースをですね、まあ、上げなさいっていう話と、それからもっとさらなるどんどん65どころじゃないと、67、68、69、70と引き上げていかないと、もう財政は持たないんじゃないですかという、まあ、言うなれば、まあ、勧告を、まあ、出しているんですね、ですから、まあ、年金はですね、本当にきっちり自分の思い描いたタイミングでもらえるかどうかというのはちょっとわからない時代になってきてるんですね、
深田先生、まあ、将来の不安が大きくなってきているんですけれども、退職金も満額でもらえるかどうか、こちらも心配ですよね。
そうですね、もう退職金の制度そのものが大きくこの10年で変わってきているので、例えば昔だったらあの退職金とか、まあ、あと企業年金というような言い方をするんですけど、会社がそれぞれの従業員のためにお金を出して、で 5.5% で運用してくれていたんですね、
は
い、で 5.5% って今じゃ考えられないですよね。
本当そうですね。
で例えば、まあ、大学を卒業して60歳までで38年間で会社が毎月1万円を会社がその人のために出してくれてたとしましょう。でそうすると38年後、まあ、積立の元本としては450万円ぐらいなんですけれども、これ 5.5% で会社が運用してくれていると1500万円ぐらいになるんですね、
はい、
すごいですよね。
すごい確率、
やはりその 5.5 っていうのは大きいですね、うん、はい、なので仮に会社が毎月2万円出してくれてたら、だいたい3000万円ぐらいの退職金が用意できてたんで、まあ、すごく利息の部分は多いわけですね、はい、ただ 5.5 って無理なので
今はね、はい、はい、
で、まあ、10年ぐらい前ですけれども、ずっとバブル崩壊以降株価が低迷して、で、まあ、5.5 で約束していたら足りないから、会社がそれぞれのその本体の利益を赤字補填するような形で退職金出して、うん、これは大変だと、でこんなことやってられないから、はい、じゃあちょっとアメリカを見てみよう、日本は大好きですよね、困った時にじゃあアメリカはどうやってるんだ、はい、で確定拠出年金、まあ、401系というものですけど、はいはい、従業員にお金を渡して自分たちで運用させてる、そうすると会社はそのリスクを取ったり、はい、赤字補填をしなくて済むと、でそれであの確定拠出年金を、まあ、導入をして、で毎月のお金は渡すから自分で運用しなさいと、
はい、
で自分でじゃあ 5.5% の運用をできなかったら親世代と同じ退職金はもらえない、でも多くの確定拠出年金やってる人はなんだかよくわからないから預金でいいや保険でいいや、はい、ということでやってしまうと、退職金がもらえる、退職金をもらう頃になった時に、全然お金増えてないじゃないっていうことになるんですね、はい、なので 5.5 は無理にしても、多少リスクを取らなかったら会社からもらう、まあ、お金を自分の老後の退職金に上手に増やしていくことはできない、つまり編集長が先ほどからおっしゃってる通り、
はい、
リスクを嫌がおうでも取らなくてはいけない時代になったんだなということですね。
自分で何とかしていかないといけない時代になってきているということですが、まあ、バブルの頃ですと、まあ、銀行にお金を預けているだけでも結構金利がついてきたんですが、 まあ、その頃に比べると例えばリタイア後の生活設計非常に難しくなっていますね。
そうですよね。あの以前まあこの番組でもご紹介しましたし、まあ、セミナーでもよく話してるんですけれどもね、まあ、この72の法則、
はい、
これご紹介したんですけれども、曽根さん覚えてます？
覚えています。複利計算で資産が倍になるまでの期間を知るためのものですね。
その通り、でこれは、まあ、アメリカだとね、
はい、
まあ、例えば高校生でも知ってる法則なんですけれども、はい、実は日本の方って、まあ、知ってる方あんまりいらっしゃらない、
知らなかったです、ね、私も、はい。
でまあ、じゃあ具体的にどうかというとですね、まあ、例えばさ金利の 3% でこれ複利運用していくとですね、まあ、何年で倍になるんだろうというふうに考えた時にこの72の法則を使えばいいんですけれども、な72割る3をやればいいんですよね、
はい、
そうするとその24年で資産が倍になるということですよね。まあ、これ非常に便利な法則で、まあ、その逆もできるわけですよね。資産を倍にするためには金利どのぐらいの金利で運用すればいいのかという計算もできる。例えばその5年で倍にしたいと思ったらば、72割る5をやればいいですね、
はい、
そうすると 14.4% の金利が必要だなと分かる、うんうん、で10年ならば 7.2% ということになるんですね、
はい。まあ、とはいっても深田先生、今銀行金利すごく低いですよね。
そうですね、いわゆるバブルと言われていた90年代初め、
はい、
銀行の定期預金って 7% とか 8% とか、はい、あったんですよ、はい、もうね、聞いている人はそんな時代があったのって思う世代の人がほとんどだと思いますけど、
はい、
先ほどの72の法則で考えると、だいたい家のお金をかき集めて10年ほったらかしにしておくと2倍になったという、まあ、こんな時代だったんです。
あ、羨ましい
ね。ところが今は金利が高いネット銀行でも、まあ、0.3%、 これ72の法則だと倍にするのに240年かかる、うん、
3回ぐらい生まれた。
でメガバンクはもっと金利が低くて 0.03 とかね、はい、そんな感じなので、うん、先ほどの計算式に当てはめると、はい、2400年紀元前からお金預けても倍にならないという、
ね、悲しい結果ですね。
紀元前ですからね、
無理だわ。
で一方で100万円を預けても1年間でつく利息は300円、まあ、税金引かれるともっと低くなりますけど、そうすると休日とか時間外に ATM で手数料を払うとたちまち目減りしてしまう。コンビニ ATM も注意ですよね。
そうですよね。もうこう考えると、やはりただお金を持っているその貯金するだけじゃ将来のリスクに耐えられないということになりますよね、
うん、そうですね。だからまあ問題はですね、先ほど言ってても 7% とか 8% みたいなね、うん、まあ、そういったその高金利時代がやってくるかどうかってことですけど、まあ、やってくれば別に問題はないんですけれども、考えてみてですね、
はい、
まあ、そんな時代はまあしばらくはちょっと考えられないということですよね。
そうですよね。
まあ、日本っていう国はまあ人口が減ってきてるし、
はい、
まあ、成長力がどんどん落ちてるわけですよね、うん、まあ、そういう環境下で、まあ、まさに異次元緩和が始まっているので、
はい、
まあ、この超低金利っていうのはですね、まあ、今後もまあ長期にわたってずっと続くだろうという覚悟をしなければならないんですね、まあ、特に先進国はまさにそうです、まあ、成長力が落ちてきた国の金利ってのは上がらないんですね、まあ、新興国はみんな高いけれども、今日米をみんな金利が低いでしょ、これやはりもう先進国としてまあ経済が成熟化してですね、
はい、
やはりその成長力が落ちてきた、まあ、国の金利ということなんですね、でだからこそですね、こういった中でもうまく立ち回っていかなきゃいけないということなので、
はい、
まあ、資産運用をですね真剣にやっぱり考えなきゃいかんと、まあ、そういうタイミングに来てるということだと思うんですね。
そうですね。まあ、今はアベノミクス効果で株価も上がっていますから、投資ブームというのが起きているんですけれども。
そうですね。
ねえ、最近はこれでマネー関連の方もだいぶ売れているようですね、はい、
売れてますよね。ただね、
はい、
その、まあ、今言ってるのが儲かりそうですねと、今はチャンスだからやりましょうっていうことですよね、儲かりそうだから株を買いましょうということなんですけれども、それはねよく考えるとですね、チャンスに資金を投じるってことでしょ、
はい、
だからそれは投機なんですよ。
ほうほう、
ね、チャンスに資金を投じるわけです、
はい、
ね、でこれはですね、まあ、言うなれば勘と度胸、ね、そして祈るだけという
祈りですか、
うまくいくかもしれない、
はい、
だけど必ずこういったまあ投機はですね失 ペ会社を食らいますよね。
リスクもかなりあるかもしれませんしね、うん、深田先生、そしたら投機ではなく投資というのはどういうものだと考えたらいいんですか？
投資はそうですね、自分のお金の流れ道を決めることができるってなんか割とこう自由度が高いんですよね、なかなかやっぱり自分のお給料って自分で決められないですし、やっぱりお金のことで自分の自由になるってすごくいいこと、応援したい企業の株を買うとか、はい、応援したい地域にお金を流すとか、うん、ということだと思うんですけれども、はい、やはり今までご相談を受けてきて失敗をしている人っていうのは今のようないい相場の時になんとなく始めてしまって、編集長おっしゃるみたいに投機もしくはほったらかし投資どちらかなんですね、
はい、
祈って上がった時に売るもしくは、はい、じゃあ今年は株価も上がってきて投資を始めようって買って満足して、それで、長期投資っていう言葉はもう皆さん聞いたことあると思うんですけど、長期投資は大事なんだ、編集長が言うみたいに投機で短期で売買しちゃいけないんだっていう風に思ってしまって、買ってほったらかしにしてしまって、相場がすごく下がった時に、うん、あ損してるって言って初めて気がつく、これが長期ほったらかし投資、
はい、
なんかそれだとやはり投資はうまくならないんです。投資は練習をしてやはり上手にならなくてはいけないので、うん、私が皆さんにお勧めしているのは、買って持って売って一つの経験、
はい、
この経験をぜひ皆さんに今年はしていただきたいなというふうに思ってます。
そうですね、まあ、持ってる間もこう一つ一つこう勉強しながらチェックしていくことも大事ではあるんでしょうね。
そうです ね、持ってる間の勉強っていうのが、はい、投資上手になるために必要不可欠。
そうですね、ということで編集長、リテラシー欠かせないですよね、
う
ん
う
ん、
そうですね、まあ、経済とマーケットをね、まあ、よく理解する、その上でまた金融リテラシーを高める、はい、これは本当不可欠なことなんですけれども、ただ私はですねそれだけでは足りないと常々言ってるんですね、
はい、
やはりこの自分の目で見て聞いて読んでそして考える、この考える力を持つことがやっぱり何よりも大切だとよく言ってますよね、
はい、そのリテラシーと考える力を持つためには日経ベリタスとなるんですけれども、ベリタスで世界経済の動きとか、まあ、今後の経済やマーケットの展望を学んでもそれを実際こう自分の資産運用に生かすとなるとこれが結構難しいんですよね。で、活用術に参加いただいている方からもそんなお話を聞くことがよくありますよね、
う
ん、
そうですね、まあ、ですからねやっぱりこの個人それぞれみんな状況は違うですね、どういう資産を持ってるかとかですね、まあ、みんなそれぞれ事情が違う、でそういったその個人の資産状況を例えばですね、第三者がしっかり分析してくれてアドバイスしてくれるのがファイナンシャルプランナーなんですね、
はい、
ですから例えば深田さんのようにですね、
そうですね、
方のところに行って話を聞くというのを、話を聞いてもらうというのは、まあ、一つ有効なやり方かなと思いますけどね、はい、
そこで深田先生にお聞きしたいんですけれども、今資産運用している人もこれから資産運用を始めようとしている人もまず最初にやるべきことって何なんでしょうか？
私がおすすめしているのは10万円でつまみ食い投資というのをおすすめしています、
はい、はい、
あんまりまだお金ないよっていう人は5万円でもいいんですけれどもね、まず10万円ぐらいで、いくつかの商品を買ってみて、あ、この商品自分に向いているな、面白そうだなと思ったら買い足していけばいいわけなんです。
少額投資からまずは動いてみるのはどうか、
買って分かることっていろいろあるんですよ、やっぱり、まあ、分配金出るものって自分にはまだ資産形成世代なので、分配金いらなかったなとか、ここのネット証券は意外になんかこう自分にはこの画面が使いにくかったなとか、いろいろなことが分かるので、
はい、
まずは少額でつまみ食いをしてみる、
と、
はい、それからもう一つは、本を買って、資産運用の本を買って読んでみる、
はい、
でそうすると資産運用の 全般のことが分かったり、あとまあそれぞれの専門家がこの点は重要だよっていうことがメッセージとしてあるので、全体像を掴んで一歩踏み出してみるっていうことが大事だと思います。
今本というお話ありましたが、深田さんのお書きになった本でダイヤモンド社から出ています、投資で失敗したくないと思ったらまず読む本というのがありますよね。こちらではどのようなアドバイスをされてるんですか？
はい、こちらの中では投資の失敗を減らす3つのポイントというのを最初に書いているんですが、
はい、
1つが金融機関との付き合い方を知っておく、はい、2つ目がまとまったお金で投資をしない、うん、で3つ目が手数料を意識する、
うん、
はい、この3つなんですね。
そうなんですね、うん、3つのポイント、金融機関との付き合い方、まとまったお金で投資をしない、そして手数料ということなんですけれども、はい、具体的に詳しくもうちょっと教えていただけますか？
はい、これは失敗している人の行動を見ていて、この3つに気をつけなくちゃいけないなと思ったんですね、うん、つまりこの逆が金融機関の販売構成なんです。
はい、
なるべくまとまったお金で、金融機関が取る手数料を高いものを売るということを知っていないと、
はい、
自分のお金を目減りさせてしまうということなんですね、うん、で手数料すごく大事なんですけれども、
はい、
私は日経新聞の読者の方向けのセミナーの講師で呼んでいただくことが多いんですね、
はい、
で、まあ、全国いろいろなところに行く中で一番資産運用に興味関心があるなという地域って実はあって、
はい、
どこの地域か分かりますか？
どこでしょうか？
北陸から岐阜の方を通って名古屋とか、
あ、なるほどね、
名古屋、
はい、うん、それこそ、まあ一昔前だったら結婚と同時に家を建てるぐらいの解消がないとかって言われていた、はい、まあ、預貯金率もすごく高い、はい、まあ、割とお金大好き地域なんですね。で、なのでお金に対する感度がすごく高いんです。ですからそこで、まあ、日経新聞がセミナーやるよっていうと、資産運用している人がたくさん集まるわけなんです、
はい、
でそこで私はじゃ資産運用したことある人って聞いてみると、まあ、8割9割の方が手を挙げます。で、ではその中で手数料が大事だということをご存知の方はどれぐらいいらっしゃいますかって聞くと、もう 1,2 割まで減ってしまう。経験がある人でも手数料が大事だということを知らないんですよね。で手数料は、投資の儲けの足を引っ張るものっていうふうによく覚えておいていただけたらと思います。
はい、編集長、今3点ポイントいただきましたけれども、はい、
うん、
ま
あ結局ですね、うん、言いなりにならないってことですよね、うん、
はい、
でやっぱり私がさっき言ったようにですね、ここでやっぱり自分で考える力っていうのが非常に必要だということですよね、うん、結局まあその考える力がないと、まあ失敗してしまうということなんですけどね、うん、まあ、例えばまあよく編集部で聞くような話の典型的な失敗例はですね、例えばその2000万円の退職金、うん、まあ、これがもらえたんだけども、それをその例えば新興国株で運用する投資にね、
はい、
まあ、これに例えば全部入れてしまったと、
うん、多いですね、
うんうん、でそれが結局その半値になってしまったと、うん、それでその老後の人生設計がもう来るってどうしたらいいんでしょうみたいな失敗だ、これよくある典型的なケースなんですけれども、うん、じゃあなんでそういうことをしてしまうのかということなんですけどね、うん、まあ、そういう方々はちゃんとそれなりにリテラシーもあってですね、知性の教養もある、うん、まあ、そういう人たちなんですけれども、はい、だけど失敗しちゃう、なぜそういうことになったんですかと聞くと、まあ、この熱心に通ってくるですね、例えば金融機関の営業マンがね、
はい、
まあ、本当に熱心でかわいそうだったから、
はい、
やっぱり彼に任せたんですとか、あとやっぱりこういろいろ説明聞いてもなんかよくわからないし、うん、まあ、考えるのめんどくさいから、まあ、いいや、あなたに任せるわ、
うん、
まあ、そういうのがまあ大きな理由なんですね。だから要するに、まあ、ちゃんと知識もあるんですけども、考える習慣がないので、
はい、
それを生かしてですね、知恵に変えるということができない、うん、だから人の進めるままにやってしまうんですね、特にその金額が大きくなると、なんか人間は不思議なもんで、金額が大きくなればなるほど実は麻痺するんですね、
あの、それはありますね。
10円20円は目先こだわって得したって感じになるんだけども、はい、私もそうですけどね。こっちのビールがこっちの方が安いとかさ、はい、結局なんか一生懸命考えてみればガソリン代使って時間も余分に使って10円かみたいな話なんだけど、それでなんかしないと満足するんですよ。大きな金額になるとそこが麻痺しちゃうんですね。
なるほど。まあ、普段の生活の中で資産運用について相談したいとなると、まあ、一番身近なのは金融機関の営業の方だったりするのかもしれませんけれども、営業の方からするとどうしても売りたい商品というのが優先されそうですよね。
うん、それはビジネスなんでそうでしょうね。それぞれの金融機関だったり、あとその視点で、はい、じゃあ今月はあのこれを売ろうっていうのは、やはりあるんだっていうことは知っておかなくてはいけないですし、彼らがやっぱりあの売りたいっていうふうに思うものは、まず手数料が、まあ、販売手数料、売ったら入ってくる、金融機関に入ってくる、それはもちろん私たちが払うお金ですけれども、それがまあ高いものと、あと売りやすい商品ですね。先ほどの編集長の失敗例でおっしゃってたその新興国、まあ、数年前だったらブラジルですね、これからはワールドカップと、オリンピックが開催されるブラジルはっていうふうに聞くと、ただ儲かりそうってそこで思考停止になっちゃう。でもやっぱり売るためのフレーズが満載なんですよ、ブラジルっていうのは、
はい、でも株価の方はヒューッと下がっていって、ブラジル経済も良くないですもんね。
良くないですよね。で気がついたら半分になってたっていう方は、まあ、去年は随分、あの去年一昨年はいらっしゃいましたよね。なのであの、まあ、銀行だから安心ということではなくて、ビジネスモデル、売り手には売り手の事情があるんだ、ビジネスモデルが変わっちゃったんだ、銀行の方聞いていたらごめんなさい、でもそうですよね。
そうですよね。まあ、言われるままにならないようにちゃんと自分の投資というのは考えて守っていかないといけないと思うんですが、あのそういえばですね、そのファイナンシャルプランナーの方々にとっても日経ビリタスというのが重要な参考書になっていると以前お聞きしたんです。深田さんは日経ビリタスどのように活用なさってますか？
はい、私の場合は、まずあの日経本誌ももちろん購読してますけれども、日経本誌は、まあ、毎日毎日の経済ニュースというのが入ってきて、でその、まあ、新聞からアウトプットされたものを自分の中でどんどんどんどんインプットしていく、でこれはもう毎日毎日 の、 あのもう必須の習慣ですよね。で、ただそれだけだとつながりがわからないんですよ。一個一個の情報が、はい、こことここがあつながっていたのかっていうところまでちょっとゆっくり考える時間が日々のことでなかったりすると、日曜日にベリタスが届くと、まあ、それを眺めていると、あこのニュースとこのニュースは実はつながっていたんだなというのが頭が整理されるんですね、はい、読んでる間に、なのでその後自分が仕事や、自分の資産運用で使えるようにカテゴリーごと頭の中で整理をして、まあ、心の引き出しに上手に整理整頓をするっていう形の使い方をしています。
なんかこそばゆいですね。
嬉しくもありますね。
あの、まあ基本的にね、まあ、その日本の学校皆さんもそうだと思いますけども、はい、学校でお金の話って習ったことないでしょ
う。ないです、
ね。まあ、すぐねなんか金儲けの話を教えるのかなみたいによく言う人がいるんだけどもそうじゃないんですね、で、まあ、日本の場合特にそういった、まあ、あのパーソナルファイナンスって言われる分野があるんですけど、それを全く教えないんですね。パーソナルファイナンスっていうのは、まあ、家計の金融ですけども、まあ、これは例えばどういうものかというとね、そのじゃあ今経済でインフレがなぜ起こるのかっていうところは日本の学校は教えたりもするんですけれども、パーソナルファイナンスが教えることっていうのはですね、インフレになったら身の回りで何が起こるのか、じゃあそれに対してどう対処すればいいのかっていうのを教えるのがパーソナルファイナンスなんですけれども、
はい、
日本はそれを全く教えてくれない、
ね、そうですね。
だからまあ72の法則知らないっていうのはまさにそういうことなんですけどね、まあ、フレミングの法則はみんな知ってるけども、あんまりフレミングの法則って役に立たないし、実生活で役に立たないんだけど、72の法則ははるかに役に立つ、だけどそれを教えてくれないんですね。で教えてくれないからしょうがないじゃなくて、だからしょうがないんで、そこで自分でこう勉強しなきゃいかん
そうですね、
いうことになるでしょ。で実はですね、私はそのベリタスを、まあ、そういったその勉強する時のですね、あのペースメーカーに使ってほしいと思ってるんですね、
はい、
やっぱり1週間に1回なので、まあ、あの頭の整理もしやすいし、まあ、それでベリタスの窓からですね経済やマーケットを見るという、まあ、そういう習慣をつけていただきたいなといつも思ってるんですね。それからあの実はベリタスはですね、まあ、FP の教科書なわけですね。でこれあのベリタスをですね、まあ、あの半年取ってプラス教材2冊で確認テストってあるんですけども、
はい、
そうするとですね実は FP の方2年に1回資格を更新しなきゃいけないんですけれども、そのために必要な単位があるんですがね、その単位の半分が取れてしまう、まあ、そういった使われ方をしているんですけれども、
はい、
まあ、要するに何が言いたいかというとですね、FP の教科書になるぐらいの中身があるので、
はい、
でこれを読みこなすことができればですね、まあ、かなりのリテラシーがついたということなのです、
はい、
ですからそのベリタスをこう読むことによってですね、その自分 の, そのリテラシーの達成度、まあ、これを測る、ね、物差しにも使えるというふうに私は思ってるんですね。で、まあ、そもそも編集の考え方とするとですね、まあ、さっきの投機じゃないですけども、まあ、短期間でね大儲けしたいと、だからベリタス読むんだということであればね、まあ、そういったニーズには、まあ、これ あえて誤解を恐れずに言いますけれども、それほど役に立たないかもしれません。ただその賢くですね資産形成したい、賢い生活者になりたい、賢い消費者になりたいということであれば、そういったニーズには十分に、ね、応えられるというような中身になってますよね。
はい、お金との向き合い方考えさせられましたけれど、今回は資産運用の大切さ、そしてそのための金融リテラシーと考える力の重要性について学びました。ただ日経ベリタスを読んでふむふむと納得しているんじゃなくて、自分でもしっかり考えていかないといけないですよね。でも悩んだりした時はファイナンシャルプランナーの方に助言を求めてもいいんですよね。
もちろんです、
うん、
あの私たちは金融機関の人と違って、商品販売していないので、であの中立な立場でアドバイスができるっていうことと、あともう一つここすごく重要なんですけれども、はい、資産運用だけではなくて生活設計の中での一つの暮らしのお金として、まあ、どんなふうにあの投資と付き合っていったらいいのかという視点であのアドバイスができるっていうところもあります。で、まあ、それ以外に、セミナーをやったり、
はい、
本を書いたりしていますので、あのまずは、そちらの方をご活用いただけたらと思います。
はい、心強い存在ですね。はい、
そうですね、
はい、お話ししていただきました深田さんのオフィシャルサイトは深田明恵、深いに田んぼの田、そして水晶の晶に恵む、明恵で検索してみてください。深田先生はツイッターなどもされているんですよ。
でね、
はい、
ソニーさんね、
はい、
まあ、今回いろいろ話をしてきましたけれども、あのリスナーの皆さんのね金融リテラシーと考える力、
はい、
まあ、これを作るためのお手伝いということで、新春からいきなりキャンペーンを用意しました。
はい、腰スペですか？
うん、いや今回はね、
はい、
腰中コンプリートです。
じゃあ腰コンですね。
そうですね、
まあ、つまり日経ベリタスの購読申し込みをするとためになる特典がついてくるんですね。
そういうことです。まあ今回もね、はい、まあ、豪華なんですよ。
はい、
でこの腰中コンプリートの特設サイトも作りますので、うん、まあ、そこから購読の申し込みをいただきますとですね、うん、3冊、
はい、
あのベリタス編集部が作ったあの資産運用大全ね、うんうん、まあ、これあの過去の記事を、まあ、厳選してですね、
はい、
過失修正して、まあ、その投資の体感を鍛えてもらおうという、まあ、そういったコンセプトの本ですけれども、
はい、
それからまさに FP は見た、
はい、
深田さんが見たじゃないですか、
はい、
これあのベリタスに出てる記者が書く連載ドラマね、うん、まあ、これを本にしたものですけれども、まあ、これ読むうちにですね楽しくリラックスして読んでるうちに、うん、そのまさに金リテラシーが、ね、自然と身についてくるというコンセプトですけれども、まあ、例えばさっきの72の法則なんかはまあここに出てくるわけですね、
はい、
それからもう一冊、うん、これはハワード・マークスさんというです、ね、アメリカの投資家の方が書かれた本なんですけれども、はい、このハワード・マークスさんというのはですね、
はい、
あのかのウォーレン・バフェットと並ぶ、まあ、カリスマ投資家と言われてるんですね。でその方がですねその、まあ、投資の、まあ、心構えみたいなことを、
は
い、まあ、いろいろニュースレターで言ってるんですけれども、それをこのまとめた本なんですね、投資で一番大切な20の教 教え、うんね、この3冊をですね、
はい、
プレゼントします、
はあ、ビッグプレゼント、
うん、
ですけど編集長、
はい、
今回ゲストで来ていただきました、うん、深田さんのご本先ほどご紹介しましたよね。あの投資で失敗したくないと思ったらまず読む本もぜひ読んでみたいと思うんですが、
ね、
どうでしょうね。
予算がね、
お願いします。そこで
わ、まあ、かりました。じゃあねつけましょう。
やりました。はい
投資で失敗したくないと思ったら、
はい、
まず読む本もお付けします。
はい、
なんかショッピング番組みたいな。
はい、
でね、ベリタスはね、はい、まあ、ここでちょっと付け加えておきますけれども、はい、これ長期契約すればするほど得になるんですね。まあ、半年間だと割引ないんですけれども、うん、1年で1割2年で2割なので、うん、まあ、このあたりもちょっと考えていただいてですね、
はい、
選んでいただければ購読していただければなと思います。
そうですね、はい、皆さんぜひこれを機会に日経ベリタスをご購読ください。特典付きの購読申し込みは腰中コンプリートの特設サイトのみとなりますのでご注意ください。腰中はひらがな、コンプリートはカタカナ、これで検索してみてください。
腰込んじゃダメですよ。
はい、はい、きちんと腰中コンプリート、まあね、やっぱり
1年の計は元旦にありと言いますけどね、まあまあそういうわけでもないんですけれども、やはり今経済激動でしょ、
はい、
まあ、流れが大きく変わってる、まあ、そういった今だからこそですね、ぜひ日経ベリタスをまあ読んでほしいと思います。
そうですね、今回はベリソネ新春スペシャル、私がファイナンシャルプランナーになったわけと題して、ファイナンシャルプランナーで生活設計塾クルーの取締役でいらっしゃいます深田明恵さんをお迎えしてお送りしました。深田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
ありがとうございました。
今週の日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、いかがでしたか。編集長ありがとうございました。
はい、ありがとうございました。今日のね、はい、深田さんの話の中で僕が一番印象的だったのが、
はい、
そのお金のことって知らないと損だなと思ったっておっしゃってたでしょ。
はい、
まさにそういうことなんですね。
はい、
これ本当に知らないとやはりその賢い生活者になれないし、豊かな人生も築けないんですよ。だからそのそ、ね、やっぱりね、真剣にこれを機会に考えてみてほしいなと切に思いました ね、
そうですね。豊かな人生のためにお金との向き合い方しっかり学んでいきましょう。このベリソネでは番組へのご意見やご感想もお待ちしております。番組へのアクセスはラジオ日経のホームページから日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうねまでどうぞ。ツイッターの場合はハッシュタグベリソネ VERISONE をつけていただければ番組でご紹介いたします。メッセージお待ちしています。世界中の出来事が連動し目まぐるしく変化する経済とマーケット、その最新の情報を知り的確な分析を手にすることこそ投資の第一歩です。デイリーニュースよりも深く鋭く経済を掘り下げた日経ベリタスは毎週日曜日の発売です。日経ベリタスの購読申し込みは先ほどご案内した腰中コンプリートで検索してください。腰中はひらがな、コンプリートはカタカナです。また私と腰中編集長が出演しています日経 CNBC 毎週月曜日夜9時15分から放送中の日経ベリタストークもぜひご覧ください。それでは日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、また来週です。お相手は
日経ベリタス編集長の腰中秀文と
曽根澄江でした。日経ベリタス曽根澄江のなるほどそうね、この番組は日本経済新聞社の提供でお送りしました。